ちラジオ始まるよ。
友達と一緒に洗い話す中に時の過ごし方お茶とハーモニーけど僕の心に隠れた悲しみラジオで君に僕を見つけてほしいラジオで君に僕を見つけてほしい人なら、
はい、友達ラジオのトールです。
ケンちゃんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで今日も行きましょうか。
はい、よろしくお願いします。トミーさんが忙しいみたいで。
ああ、そうそうそう、うん、まあ来る予定やったんやけどね、
うん、これねトミーさんにも関わってくる話なんですけど、うん、僕とトミーさんは株をやってるんですよ。
ああ、はいはいはい、
ね、
やっとね、
はい、うん、でまあ調子良かったんですよ、
うんうん、
僕はだからその5年ぐらいになるんかな、やり始めて、うん、でまあまあそんなに大きい取引とかしてないからあれないけど5年で、大体30万ぐらいプラスになってたんかな、こまごまやってて、
うん、
まあでこの前4月の、
うん、
8日やったかな、
うん、
トランプが関税を発令したんですよ。まあ、正直その、
うん、
今までその、関税 10% やったところが、
うん
うん、日本にもしかしたらちょっとこれちょっと関税 12%13% ぐらい上がってくるんちゃうかっていうところに 25% 上乗せします、
うん、むちゃくちゃだよね。
むちゃくちゃよ、ほんまに、
うん、
と思って
なんかすごい乱高下しなかった、
そうだね、
もう株してる人ってあれ
僕結局、うん、その株を持ってても、信用取引っていうのもやってたんですよ、
うんうん、
信用取引っていうのはあの値段下がるのを予想して売りから入るとか、もしくはその買いでも買うこともできるんやけど、自分の持ってる資金の3倍以上を使って買ったり売ったりができるっていう信用取引っていうのがあるんやけど、まあ、それであの高値の株を買って、うん、値段が高いほどもう値幅がグラングランするから、あの儲けやすいのよね。損しやすいっていうのもあるけど、
うんうんうん、
ただその3倍のお金使ってるから言うたらちょっと下がったとちょっと上がったっていうぐらいで損切りとか利益確定とかしてやるんですけど、
うんうん、ほらえぐいよな。
そうそうそう。でもうまあその時も信用買いっていうのをしてたんですよ普通にね、
うん、
あのサンリオとセガと、
うん、
あとまあ JX 金属とかまあいろいろ日本の株ばっかりをいっぱい持ってたんですよ、
うんうん、
でそれはまあ別にまあまあ上がったり下がったりもあって、まあそんなにあのまあ上がったら売って下がちょっと差が出たら売るみたいな感じで、うん、まあ1000円2000円多くても1万円ぐらいのやり取りをいろいろしてたのよ。それがこの関税が出て次の日もう株価が表示されへんのよ。
へー、
もう売ったり売りの人が多すぎて、うん、
あ
値段が確定せんのよ、取引が多すぎて。で結局大体、うん、9時から始まるんやけど、うん、値段が決まったのが10時半とか、
うーん、
1時間ぐらい。
それって普通に考えて異常なこと、
異常異常、
うん、ん
もう初めてなのよそんな、うん、もしかしたらリーマンショックとかそんなあったんかもしれんけど、でも言われてるのは大恐慌以来って言われてて、で、
うん、
もうこんなん初めての経験やから慌ててもうて、うん、どういうことどういうことってなってずっと画面、もうその時仕事もできへんからずっと画面見てたらパンって値段が決まった、
うん、
したらマイナス48万円やったの、
うん、
値段が決まった瞬間、
うんうん、
あもう死んだと思ってで、でもあのこれは別に確定してるわけじゃないから、
うん、
今 利益確定ボタンを押したら、うん、その値段で決定からマイナス48万円です、うんうん、ってなるんやけど、もう
でもただそれより行く可能性もある
って、あるある、うん、全然ある、うん、全然あるけど、うん、でも基本、うん、株は値段戻るのよ、
うんうんうんうん、
どんな時でも、うんうんうん、言うたらその昔の大恐慌の時も、うんうんうん、リーマンショックの時もそうやし、これもあったあの日銀の、うん、その何や
ゼロ金利、
そうそう、うん、ゼロ金利制度の時も何ぼでも戻ったのよ、
うんうん、
だからまあ48万やけど、うん、ちょっとは戻るやろうと、さすがに全く一緒にはならんやろうけど、まあ20万マイナスぐらいには戻るかなと思って、うんうん、まあ、しゃあない、これもドキドキするけど待とうと思って、うん、待ってたのよ、
うん、
でもその間もどんどん下がっていくの、こう、怖い怖い怖い怖いって言って、したらポンって通知が来たのよ、
うん、
証券会社から、
うん、
あのこのルールあんまよう知らんかったんやけど、うん、そんなことがなかったから、
うんうん、
持ち金が、
うん、
あの余力、
うん、
自分の余力のお金が30万を切っても
う
たら、
うん、
お金を追加してもらわないといけませんって、お衣装って言うんだけど、でこの追加ができへんかったら、うん、もうあなたの持ち株勝手に売ります、
はいはいはい、もうほんの今の現状で、
そうそうそうそう、うわ最悪やと思ってやっばと思ったんやけど、うん、で結局戻ってきてたのよ、
うん、
ちょっと、
うん、
ちょっと戻ってきてたから、
うん、
でも今だいぶ戻って次の日ぐらいかな、だいぶ戻ってきてマイナス15万ぐらいまで
行ったのよ、
で15万で確定したらマイナス15万決定なんやけど、うんうんうん、でも正直戻るのよ、
うん、
ほっといたら、うんうん、でも下がってもうたら勝手に株売られるわけよね、
うんうん、
で下がって売られるよりはもうこの15万で確定する方がええかな、
うんうん、
その2日後にお衣装っていうのが来るから、
うん
う
ん、
もう持っててもしゃあないというか、うんうん、絶対売られるんやったら、うんうん、もう、
まあ、でもそれって追加したら OK なんで、
追加したらいける、
まあ、で
追加するお金が、
まあまあまあまあまあ、ほやけど、まあ、そうそう怖いよな。
怖い怖い
怖い怖いよな。
追加してもどん底まで行っても
らうかもしれないから。まあまあ、そらそうじゃな。そらそうじゃな。そらそうじゃな。
でも、やっぱりもう不安もいっぱいやから。
わからんでえな、なんて、
うん。だからもう、余力があったら俺待つんやけど、
うん、
その、
そうやな。
勝手に売られるってなったらもう、これはいかんと思って、うん、もう15万でええわ、って、うん、マイナス15万でバシって、
はい、
切ったのよ。
うん、
した切った次の日に、うん、トランプが、うん、あの完全やめるわ。
そうだからな。
90日間やめとく。
うん、ああそうそうそうそう言ったな。うん、
え？
そうだ言ったな。
ボッコン上がって。
もうなんじゃ。
元に戻ってもうたのよ。で俺マイナス15万だけが残ってんのよ。
やるなあいつむちゃくちゃ、
もう俺も遊ばれまくってるやろよトランプに。
でもそれその金額って、
うん、
人それぞれやけんどものすごい金額の人持ったわけじゃん、
だっておったおった
ほらもう何千万何億っていうレベルでこんなに行った人もおるんちゃ
う、だってその時の俺だから、うん、もう YouTube とかでやっぱいろいろその株の配信とかしてる人おるやんか、したらあの普通にも今まですごい調子良かった人が、うんうん、配信で、
うん、
死にましたトーンがめっちゃ低いね、そのなんかボケっぽいトーンじゃなくて、
ああマジなんだ、
もうあまりにもショックすぎて冷静に淡々としてるんだよね、いつもさあ俺行くぜ買うぜって言うてるのが終わってしまいましたではという結果みたいなの見て、マイナス510万円です、お衣装も決まりました、まあ今は何も考えられない状態なんですが、でもまああのとりあえず、追加資金を投入してとりあえずは現状を見守っていきたいと思います。 以上です
そりゃそうだよな、うん、そんな人絶対おるよな。
1億円まで行ってた人が2100万ぐらいになってたりとか。
ああ、えぐ
もう
むちゃくちゃやな、ほんま。
そう、マイナス510万の人が、言うたらそのトランプ関税停止ってなった時に、うん、バーンと戻ったのよ、値段が。
うん。
そしたら、その次の配信が、やりました皆さんって言うてんねんけど、トータルで見たらマイナス60万ぐらいマイナスになってんねん。でももう、嬉しすぎて生き残れたことが。
耐えたけ。
やりましたよ、株面白いですね。もう地獄みたいよ、ほんまに。
え、今は落ち着いてるもん。
落ち着いてる。
ほーん、
めちゃめちゃ落ち着いてる。だからでもみんなやっぱビクビクしてんのよ。
トランプが何するかわからんからね。
そうそうそうそう。あ、怖い怖い怖い。で、中国絡みのやつが結構厳しくて、うん、中国が 120% とかそんな。
ああ、すごかったなあれ。だってそのトランプがかける、ほな俺もかけるの繰り返しで、
うん、
だって習近平もうええわになったもんな、うん、もうええわってお前ついていけわみたいな感じで、うん、もうすごいよな、むちゃくちゃ、うん、漫画みたいじゃない。
いや、ほんまに、ね、
120% って思うよな、うん、ほんま
そのものの値段以上に税金取られる。
意味わからんだやけどって、
ほんまよ。
もうむちゃくちゃだよな、あいつ。
もうだからスイッチ2なんかアメリカで売ろうもんなら15万ぐらいわらかしおるわと思って。でなんかまあさすがにトランプが、トランプじゃなくてもトランプの周りの人らがそれ知らんわけではないやろうけど、言うても材料とかアメリカの商品も中国の材料を使ってたりするから、
アイフォンとかな。
それこそね、うん、もう今もうアメリカの株がすごいことになってんだよ。
うん、
日本は落ち着いたけど、うん、アメリカ下がり続けてんだよ、ね。
あ、そうなんや。
そうそうそうそ
う。
だからもうだからこそその関税やめるみたいになったとは思うんやけどね。あんなでもほんまはいけると思ったんやろうけどな、あれで。
なんかあんまり経済とかそういう世界情勢のこと僕は詳しくないけど、
うん、
もうそもそもなんかそういう貿易に関税をかけるって昔この第二次世界大戦になるきっかけにもなったというか、まあ結局その中国みたいにほんのかけたのやり返しで、
うん、
ほなもう資源取り合うけん戦争になるみたいなことになってくるから、うんうんうん、もうそんなのやめましょうっていうことに協定を結んだらしいね、第二次世界大戦の。
いや、なんかもう、そうなんよ。
で、もう俺はある程度、なあなあでないけど、ほんなんむちゃくちゃなこと。でも、
なるほどね、
自国を守る、まあ日本やったら米とか、そんなはまあはっきり言ってごっつかかっとるけど、はいはいはい、まあ、この各々でみたいな、なんかこの協定結んだらしいっていう、なんか僕、ネットニュースで見たんやけど、それを無視しとるらしいな、あの人。まあ、
そうやろな。
もう、ほらもう関係ない。言うて、全世界共通で 25% かける
って。ルールブック載ってないやろ。
それをしたらどうなるかは、わからんけど、想像のこの、なんちゅうん、机上の空論でこうなるんちゃうんかじゃなくて、あの人は実際するから、
うん、
したら、この、まあ、今言うアメリカが下がって、うん、まあ、こうなるのは、まあ、ほんまにしてるから、
うん、
あ、こうなるんじゃっちゅうを実体験してくれよわけで、
そうそう
結局。
いや、だからそれを喜んでる、なんか、うん、学者とかもおるみたいね。もうほんまに実際実験してくれてるってい
う、ね。そうやな。
経済実験をしてくれてるから、もう、机上の空論でしかなかったのが。
どうなるかわからん
ぞ。仮説が立証されたみたいな。
うん、
いや、まあ、あんなやられたらたまらんよ。で、今度なんか、明日かな行くのよね、日本がアメリカに。
ああ、そうなんじゃ。
そうそうそう、もう輸出入の話をしに行くみたいなんやけど、うん、なんか行って何やったかな、トウモロコシいっぱい買うから許してよみたいな、うん、そんな感じの話をするみたいな言うてたけどな。トウモロコシと大豆かな、
そ
いっぱい買うからもうちょっと、う
ん、米がだって高いじゃないですか、去年、
うんうんうん、
今年も今もずっと、うん、 まあ、あれアメリカのある程度入れてくれたら多少はね落ち着くんでないの、あんなんて。
いやと思うけどね、うん、思うけど、それするともう選挙で勝てんようになるからね。
自民党
はもう農家が支えてるようなもんやから、うん、まあまあ、農家票が支えてるから。
でも米すごいね。まあ、あの高いっていうか、まあ、あれが当たり前なんかもしれんけど、そのなんかまあ僕や田舎って、
う
ん、その5キロとかで買わんじゃないですか。
買わん
です
よ。
結局まあ知り合いの農家とかで30キロで買うから、まあそれが当たり前なんかどうか知らんでよ、普通の人って、うんうんうん、スーパーで5キロで買うのが当たり前かもしれんけど、うんうんうん、だからその5キロ4000円とか言われても、うん、あそうなんじゃぐらいにしか、まあまあでもかける6、あ高とか思ったりするけど、うんうんうん、全然気にしてなかったけどな、あのスーパーの5キロが何倍か。
そうだよね、うん、まあ倍以上にはなって
るらしいね、
昔、うんうんうん、だから大体今までが農協に卸す時の値段が大体30キロで6000円から7000円なのよ。で、多分、お店とかで売る時には1万円とか、そこらぐらいの値段なのよね、30キロが。だから、なんぼや、10キロで3300円。だからまあ、2000円いかんぐらいか、5キロやったらね。あ、はいはいはい、
うん、
そうやね。
うんうん、まあ、単純倍ぐらいになっとるわけ
だろ。そうやね。うんうん、で、あの、備蓄米放出しても値段変わらんってなんなんやろね。
うんうん、結局何なんや、あれ。なんか誰か抱え込んでんの？それか。
いや、正直なんか、まあ、もう、おかしいことは絶対起こってんだよね。
だって人口減ってるし、うん、1日3食から4食になってるわけでないし、うん、いや、まあインバウンド影響あるんかな。
いや、まあだから、まあ、買い占めはあるやろうけど、うん、あるにしてもやけどね。うん、そう、備蓄米はなんやねんって思うよね、
うん、全然下がらんしな、うん、でこのままいったらもう新米出るじゃないですか。もう
出るね、
そのうち、
うん、もううちももう田植えの準備始めてるしね、うん、
あ、米塩
は塩って、あ、うん、まあ、だから言うても家自分家と親戚周りの分だけなんやけど、だからめちゃめちゃ電話かかってきたよ。
ああ、お
米売ってくれへん
っつって。あ、それ言うてたわ、うん、このお客さんとか知っとる人でも。で、例えば農協がこんだけやったら、もう、うん、ほな、もっと出すって言ってくるんでしょ。
そうそうそう。
ほたら、まあ、ほの人やって、やっぱりね、
うん、
こっちの方に売ろうかってなるしな。まあ、そんなんの。
うち、うん、もうだから結局、家で4票か5票ぐらい使うんかな。
年間。
年間。で、親戚にとかに10票ぐらいかな。したらもうあと 1,2 票ぐらいしか残らんのよね。うん、で、その 1,2 票をなんか、まあ、いつも買ってくれてる人に売るぐらいのもんだけど。で、ただでもね、言うても、まあ、畑一旦あたりにお米って大体15票ぐらいできるよね。
うん、
多くて、
うんうん、
多くて15、6できるんやけど、うん、まあ、15として、で、今の値段で売ると考えたら、うん、1票だから、まあ、2万円ぐらいで、
2万円としたら、
そして30万、
うんうん、
か、も、儲かるわけよね、
うんうんうん、
ただそれはもう準備じゃないから。
ああ、まあね、うん、この肥料とか。
そうそうそうそう。まあ、まあ、肥料
ないない、
意外とかからんけどね。うん、でも、まあ、なんやかんやで、まあ、4、5万ぐらいはかかると考えたら、まあ、25万ぐらいなのね、うん、準備で考えたら。うん、で、大体5月ぐらいから6、7、8、3ヶ月か、
うん、
そこらぐらい畑を占拠するんやけど、
うん、
そう考えたら、一旦あたり、まあ、月10万ぐらい、10万いかんぐらい、
確かに、
なんよね、
うんうんうん、
そう考えたら、
うん、
ブロッコリーとかキャベツとかサニーレタスとかする方がよっぽど儲かるのよ。利点としたら、うん、手間がかからんだけなのよね。
水見るだけとか、
そうそうそうそう、もう3ヶ月がほぼほったらかしやから、 もう最近は、なんか病気にもそうそうかからんしね、お米は。
でも、それで言うたら、それ 2万で計算してるってそれやけど、うん、その去年と一昨年か、うん、やったらもう1万とか、まあ要は半値ぐらいなわけじゃないですか。
3分の1とかやからね。
もうアホゲット
よな、ほんまに。だからうちもそれで、もう家の分しか作らんようになったのよ。
そうじゃよな。
その分他の野菜
作るもなるよな。まあ今でこそこうなったけん、今年はあれ
だけど。この値段で、普通に野菜作ってるのとそう変わらんぐらいの感じになったのよ。だから多分、米の値段はそれが普通なんやと思うん
だよね。今までが安すぎたんだよな、
う
ん、
そうそうそう。というよりも昔はやっぱ農協でも1万円以上で買い取って買ってくれたんよね。でもやっぱもう一気に米が増えたからか安なったんよね。で昔は米さえ作っとったら生活はできたんやけど、もう今は全然、
ね、ほらね、なんかこのスーパーで買うのが高いからって、それもニュースで見たけど、その直接こういろんな農家に電話してないですかないですかって言って、
うん、
まあこれは転売とかじゃそうじゃなくて、まあ欲しいけ、
うんうん、
買いたいって言って、
うん、
だからまあそういう素人やから分からんけど、
うん、
このまま玄米のままで渡すのか踏んで渡すのかっていうのを聞いたら、なんかまあはぁ、あ、みたいなニュースで見たけど、
あ、そうなんや、
どういうことみたいな、だからもうずっとスーパーで買うから意味が分からんからね。これまあ、この踏まなできんから、うん、踏んでくださいって。だからちょっと減るんでしょあれって。1キロか2キロか
知らんけど。まあ、1キロぐらいは減るかな。
ほんでまあ、戻ったら、うん、28キロしかないんですけど、みたいなごっつクレーム言うてくる人がめっちゃおったとか言うんだけど。だからその、知らんのよね、やっぱりね。
まあね、玄米の段階でも30キロないしね。
ああ、そうなんや。
まあでも、まあ、ほぼ 29.8 とかそんなんやから、そのなんか、色線とかかけて、
はい、ああそっか、
いろいろあるから、
黒いやつピッピッピッピッ、
そう、うん、でそれプラスまあ精米したら、まあ、1キロ減るからね、
うん、
まだ29ぐらいかな、大体29か 29.5 ぐらいかな。それ言われたらきついな。
いや、そんなん言うて、まあ、知らんからやっぱり言うんだろうけど。
それ、うん、まあ、あと、白米のままね、
うん、
置いとくと痛み早い。
ああ、そっか。ああ、そうやな。うん、
まあ、それはもう、玄米を冷蔵庫に入れてるのが一番やけどね。うんうん、
そうやな。まあ、あんま普通に、この、火が当たるところ
に置いとくし。暖室には入れとかんと、うんうん。
なんか、あとまあ、お茶碗一杯が、一般的なお茶碗一杯が、
うん、
例えば4000円としても、
うん、
ね、5キロが4000円としても、お茶碗一杯がだいたい50円から55円ぐらいちょっとね、実際。
ああ、100グラムぐらいなのかな、だい
たい
が。
だから、4000円で高いったって、高い高い言うても、みたいなこと言う人もったよ。
あ、そうなんよね。
お茶碗一杯がこれぐらいなんやけんって。
佐藤のご飯買うこと
は。あ、そうなの。ねえ、前は25円とかのレベルやったんじゃあ、半値としたらね、2000円、
うんうん、
お茶碗一杯がね。それは50円だったら高いかもしれんけんど、そんな慌てるほど高くなったわけでもないとは言う人もおったよ。
それやったら、キャベツ一玉1000円の方がいいぐらい。
みんななんかあったよね。
うん、あれはそう、米ほど言われへんかったよな。
だからなんかな、僕、あれちょっと寒い時にやったね、鍋する時に、最近カット野菜とかが、
はいはいはい、
逆に言うとカット野菜が安かった。たりしてカット野菜がええやんと気づいた時があって、
うんうんうん、
で 2,3 日で今日もカット野菜買おうやと思ったらなんもないカット野菜、
なるほど、ね、
で普通の素の野菜はめっちゃ高いから売れてないんよ。
カット野菜は、
うん、
契約が
ほぼ
やから、
そうだろうな、
安い値段で売らんとしゃあないからね。
だからそれに気づいたのがいっぱいおったんか知らんけど、買った野菜コーナーがもう全部品切れで、
ね、
まあそれもまた落ち着いたけど、その時はもうほんと庶民とこはもう売れ残っとるな、もう。
いやーでもほんま、すごいみたいな、そのキャベツ農家っていうか、キャベツを作ってる人は、もう誰も農協に出さん。
いや、ほんまだね、この、
直接産直とかでもそうやし、でも直接市場に持ってって売る方がやし、なんかそれもなんかいろいろ注文が来たりとかするみたいね。それこそなんか関西とかやったらもうお好み焼きとかな、
あーそっか確かに
アホほど使うやろ
ね、うん、
何十キロ単位で買うとかあるかもしれんけど、いやもうまあでもほんまに今年去年ぐらいの野菜の値段やったら農家楽しいわ。
ああ
楽しい。税金どうしようって悩みたい。
税金な。そうだよな、結局税金だよな。
そうそうそう。
マジで。
農家はでもそのこれしたあかんけど、したあかんけど直接取引さえすりゃ。
ああ、まあまあまあまあ。
税金関係ないからね。
まあ分からんしな。
そう。領収書も切れません。
いやまあそんなんはでも絶対多かれ少なかれ、まあ車業界って変な話。例えばちょっと、まあこんなんしたらあかんねんよ。
せえへんけどな。
ちょっとパンクしたら取りに行って、あまあこれちょっとほな、スペアタイヤ変えて、まあパンクちゃちゃっとして、もうええよほな、あのまあ例えば1000円、
1500円。
はい、もう領収書ええかんまんじゃ、ああ、わかりました。
はいはいはい。
そういうこと
そういうことそういうこと
わからないですよね。
なんかだからメルカリで売ってるようなもんかな。
あ
メルカリ手数料取られるけど税金は払わんもんね。あれね業者とかになったらいるんかもしれない。
あれもごっつい金額いったら目つけられるんだろうな、よっぽど多分、
うん、
絶対ほらほうじゃないな、
うん、一応ねでも、うん、ああいうフリマサイトっていうのは、うん、所得の種類が違うのよ。
あ、そうなんじゃ。
うん、譲渡所得みたいなのになって、うん、税金がかからんのよ。
あ、譲渡所得っていう。
そうそうそうそう、うん、普通の所得は所得税かかってるけど、うん、譲渡所得にはかからんのよ、
うん。
ただそれも曖昧なのよね。
あ、
常識の範囲内みたいな感じの。
でもなんかで見たけどそういう曖昧にわざとしとんでしょ、全てにおいてこの世の
中って。そうそうそうそうそう、
いつでも行く時は行ったろうみたいな。
常識じゃないよね。
なんかそのそれで思い出したけどその、ガールズバーとかもなんかその部類に入るんでしょ。
へ
え、そのあれはカウンター越しに。
そうそうそう、
だからなんか、ね、同じテーブルではないからあのただのバーなんですよ、
はいはいはいはい、
みたいな。けど、グレー、もう行くときは行くぞ。なんか摘発されよ、風営法になって摘発されるとこもあるけど、うんうん、でも泳がしとんよね、あれって結局。泳が
しとるのもそうやし、うん、そのガールズバー、うん、そのカウンターから出ませんと言いながらも出てたりするしね。まあね、うん、そういうもんですよ。一個そうや、
うん、
関係ないんやけど、
うん、
ホンダから、
うん、
封筒が来て、
うん、
なんかホンダの製品にリコールがかかってますっつって、
うんうんうんうん、
で
車ちゃん、
そうそうそうそう、うんうん、車なんか機械制御の部分がどちらこうちゃらで、うんうんうん、ホンダの販売店に行ってくださいって言われたんやけど、俺ねカラフルっていう新興車センターで買ったんやけど、うんうんうん、あそこに持ってってええんかな。
いや書いてない封筒に何か連絡先ホンダのディーラー あなたの
それ、ね、買い取り買った店かホンダの代理店に行ってくださいみたいな書いてあってな、
うんうんうん
うん、カラフルの方でええんかな。
あでも多分カラフルに電話していやまあでも直接ホンダでもええんやけどなそれ。
うん、
ここやったら
買ってなくても全然いい。
あ全然いい。だってリコールはもう全然結局まあ、うち言われても、まあ、結局ホンダに言うて、
うん、
まあ部品が入ったらもうこうみたいにやってもらおう向こうやから。
あ多分
カラフルさんでもこうなると思う。
結局もホンダの店に行くのが一番。
ほんでそのリコールによっては部品がいる場合やったら部品いきなり行ったってやっぱりあかんから予約して、うんうんうんうん、この部品入ってからいついつみたいな段取りになるかな。
いや、うん、その封筒見たらなんか2時間ぐらいかかる
みたいな。ああほな待てんな、
うん、ただ、
うん、ほやな
店でな2時間も待つ。 ますし、うんうん、
スイッチ2があったらいいけ
ど、ほんまやほんまや、なんとしても当てなあかんよな、でもだなそうなんだよね、鴨島にあるの、
鴨島ある、あのギリ鴨島のところ、あの米田コーヒーが
ある
手前ぐらい、
あーはいはいはいはい、
ここからしたら僕が一番近いかな、
明王の近くや、
うん、うん、そうやな、ちょっと行ったら石になるけどね、
なるほどなるほど、
ギリ鴨島、
あそこか、あのあそこ持っていこう、なるほどね、
多分買いとうと思うけどな、封筒、電話番号は、うーん、
よかった、安心
今度は一回終わりましょうか、
はい、
はい、そしたら友達ラジオまたホームページがありますので、そちらからお便りとかご意見よろしくお願いします、
お願いします、
またあの X とかインスタとかもやってますので、うん、また DM とかもお願いします、
お願いします、
じゃあ友達ラジオのトールでした、
ケンちゃんでした、
ポンバナナ